かしいみたいなことをひたすら否定しようとするじゃない。まあ、過剰にっていうか、それはそれでなんかね、気にしなくていいんじゃないかなと思うんだけど。
まあ、僕の場合はこう、たまに言うんですけど、まあ、作られるまでの過程っていうものと、実際のものっていうのは、最終的に同じ、同時に見えてほしいんですよ。だから自分の、まあ、作るっていう行為を追求していくと、目的意識として。その、まあ、今もその過程段階で、まあ、新書を出したりとかするんですけど、さっきの話の作家性とかっていうと、なんか田中国君が何か日本を提示するみたいな。
日本、
うん、
誰でもできる。
そうそう、結局誰でもできるわけですよ。僕今これやってるけど、別に僕じゃなくてもまあできるわけで、でこれ紙が新書なんですけど、これ実際これ美術館展示したんですけど、何回か破壊される決めにありまして、で結局どうしたかっていうと、学院さんがもう組んでましたし、それは僕は別にレクチャーしたわけじゃなくて、師匠見ながら毎回やっていくつもりはだんだんうまくなってきたんですけど、だからできるんですよ。だけど、これのやっぱり最初に僕が見本を見せてるっていうことと、こういうふうに組めますよっていうのは、先見ると一発で分かるようには作っているので、例えばこれなんかも、ちょっとこの写真だと分かりづらいんですけど、波板とまあ紐を通してるっていうことで、これもまあちょっと見れば、どうでやればいいかっていうのは分かる。だから、そう考えるときに、で、まあ、田中君、まあ、田中国さんの作品でも、まあ、映像をね、あのことをやる、その、まあ、作品をやることができると。映像自体、言葉で表現できるレベルまでは、そのこともできると。だけど、やっぱりそれをやりたくさせるためには、まあ、実際やってもらわなくてもいいんだけども、こういうこともできるよねっていう、気づきまで持っていくためには、やっぱり色とか、微妙なところで気にならない程度に、それがこうイメージに結びつかない程度の配慮で気にはすると思うんですね。それが見本を見せるっていうことで、
何かのだからこう行為とかそういうものを誘発するためのなんか誘い水みたいなのはやっぱり必要ってことなんだ、形作品に。
多分それはやっぱその
やってみようかなっていう気持ちにさせるための何かこう要素っていうのが必要だってことなんだ。
多分それは僕にとっても作るっていうことで、そのさっきの作家性とかイメージの問題とか作れなくなったところに行きつくんですけど、そこをクリアしながらさらに作りたい、自分作りたい、結構そこは完成できないんですけど、そういうのは多分今生きてる作家の人はみんなどっかで思ってることで、それをまあ僕なりにクリアするためにはまあそういうことをして
る。僕の考え方は、まあ、自分が作んないと言えないと余計にそう思うんだけど、本当にいいものを見せられた時って、でも手も足も出ないという感覚になるよ。だからゴンサレス・トレスのあれ見た時に、自分でもできるなんて絶対思わないよ。もちろん物理的にはできるよ。物理的には出るけど、あれを自分がやったら嘘になるなっていうふうに思うよ。だからそういう意味では、富田の作品も僕そう思うよ。だからあんまりマニュアル出すのって僕あんまりいいと思わないけどね。そんなことしたって意味ないじゃん。誰も作る気にならないよって、こんなものって。これを自分が作ったら嘘になっちゃうってことが分かるような形っていうものにした方が良くないかって、なんか一緒に遊ぶ動物作ってもしょうがないじゃんって思うんだけど、
まあそれはそうなん
だけど、その言い方がちょっと広いけど、一緒に遊ぶ動物作ってもしょうがないって広い言い方だけど、
だからそことその造形の問題って結構よく難しい問題ですね。っていうのはつまりその要つまり技にいってしまうとか、要は、まあ、結局例えば粘土も結局ぐにゃぐにゃしていて、まあ、何かこうぐにゃってやった時に、まあ、そこにそのなんか似たような問題っていうのは絡んでくるのかなっていうのをちょっと思ったりするんですけど、つまりそこでこうある種のこう絶対真似されないものと、真似されてもいいっていうその価値判断ができてしまうっていうところは、まあ、同じ問題は結構あるのかなっていうふうに思います。
だからその造形的に優れた作品っていうのは真似したくなくなるってことどっち
だ。だから、まあ、だからそういや、そうですね、真似したくなくなるっていうものもあり得るのかな、どうかな、問題としてどうなのかな。
なんかさ、そのイメージの問題だと、僕はむしろイメージの問題だと思ってるんだけど、そのイメージを与えられた時に、このイメージに自分を投影したいと思うかどうか、ね、投影っていうか、自分がそのイメージの形成に参加したいと思うかどうか、イメージってそういう参加したいと思わせる何かがあると思うんですよ。でもイメージにならないものって、突き放されたものとして、本当イメージとして了解されないものとして与えられるから、それに対してなんか手も足も出ないような状況になるんじゃないかと思うね。それは自分の中から、まあ、イメージっていうことはちょっと抽象的だけど、なんて言うんだろう、やっぱりこう、表彰って言ったら表彰って言った方がいいのかな。何かその形を自分の中から出すっていうことに の中で
近い近い
よね。そうそうそうそうそう、自分の作自分と作品っていうのが作品が自分の中から出るものっていうふうに考えるように、人の作品のものすごいものを見せられちゃうと、それが物理的に真似できてもそれは自分で真似したいと思わない。あの場合は例えばあの、まあ、しかも今津の作品なんだけど、本当にもうバカみたいな、なんかこう丸描いて何か言ってって、あの、果物皿にどこの美術館に持ってきたか、その皿があって丸が描いてあるだけ で背景のところだけにいきなりオレンジがバーッと塗られてるんですよ。右下の半分だけ。そんなのできるんだけど、でもこれはやっぱりマティスじゃなきゃやっちゃいけないんだっていう感じがある。イメージとして理解は、イメージ、それはなんかイメージとして真似できないっていう感じがあって、絶対自分の中から出てこないし、やっちゃいけない。そういうなんかこう強い禁忌みたいになるし、だから富さんもスーパーボールだと僕はそう思った、うんうん。真似できるけど、これは富さんじゃなきゃやっちゃいけない。富さんがやらなきゃ作品がこの形にならないっていうふうに、なんかこう思わせるものになるっていうか。だから誰でもできるっていうのと、それが誰かにさせる気に、そう、する気にさせるって全然僕別のことだと思う。なんか圧倒、まあそこはちょっと僕の方の感じ性がどっちかというと、そういう先に圧倒されたいっていうことだから、あの泉もそうだし、これもそうだし、パルフラワーもそうだけど、やっちゃえば簡単なことだけど、でもこのイメージを自分で引き受けられないなっていう感じはあるんですよね。
そこら辺僕もなんかこううまく言葉で自分で言えないところなのかもしれないけど、まあ、誰でも作れるところに持っていかないと、まあ、ちょっとこういう言い方が、合ってるか分かんないけど、ここに持っていかないと、その、正直林さんが受けるような印象にいけないと僕は思ってるんですよ。自分の作品を作るために。なので、その証拠、証としては提示をしたいと。あるんですよ。だから、提示は絶対しなきゃいけないわけじゃなくて、まあ、必要に応じてやったり、今も試しのアンチの作業でやってるところなんですけど、だから物理的には誰でもできるところまでは持っていって、持っていかないといけないんですよ。それができないと僕は多分
それは作れない。それはもちろん
だから、
それがだって機能を引き出すって
ことですね。そうです。
誰にとったって同じように引き出せるものは機能じゃないから、ね。だからそれを引き出すってことが、最初にできる人とできない人がいる。最初にそれをやる人とそれを、
そうです
最初にやれない人がいる。
もちろんです。だから、セラのあれも、まあ、できる人はできるけど、実はああいうふうに置かないと、ひょっとしたらこう、ダメだったかもしれないし、最初にあの、何ですか、さっきのセラのあります、色彩技術とか、まあ、スパッとあったっけ、
スクラッシュ
とか、うん、でもいいんですけど、あれもちょっとカードに巻いてるわけじゃないですか。
あ、オーバーにってこと
そうそうそう。
パソコン
か。そうそうそう。とか、あと、まあ、カードってのは両方。
あ、カード
で巻いてる。カードで。で、じゃこれを、とりあえず誰でもできるけど、やっぱカードに巻いてから、なんかこう、いいっていうところもあるって感じです。
それはね、
明らかにそうだよね。だけど、じゃあそれを完全にセラーじゃなきゃできないことがあってそうでもなくて、うん、そういう意味ではやっぱこう、なんかこれはこう、まあ、答えの出ないところなんですけど、
まあ、単純にアイデアってことだよね。思いつきっていう、思いつけるかどうかっていう、コロンブスの卵みたいなところがあるし、後から後陣だったらいろいろやる
んですけど、そうだ判断、最初のその判断を、最良の判断を下せる、下せないかは、まあ、作家性でやるとどっか残っちゃう。
それはもちろんそうだと思う。残っていいし、残るべきだと思うし。ただ、その作家性はだから多分反復不可能だよね。
確かに。
作家性そのものはね。この作品は反復可能だけど、作家性そのものは反復不可能で、うん、だそういった作家性なんて残るわけだから、どうしたら残るわけだから、
そうですね、
だからこそ、指示書なんてあんなベタなことやらなくていいだろうと言いまして。
公開で怒られる。
いや、怒られるっていうか、いや、怒らないって言った。
見本みたいなところだから、まあ、見本ってうまく、田中君多分ね、淡田さんと対談するときに言ったんですよ、実は。淡田さんと田中君が、ポッドキャストで対談して、そのときに彼は見本ってことを何か言ってて、これうまい言い方だなと思って。
もっと言えば、日本なんか、日本っていうか、支持者なんかいらないもん。
あれ、またそっちに戻ってた。
だって作ってんじゃんって。
だからまあ、見本があればいいんですよ。
日本って支持書いらないじゃん。見本があればいいよ。
わかりました
。なんでその支持書に嫌がる、あれはあくまでだってさ、ボーセレストレスもコスでもそうだけど、なんかマーケットに載せるための、なんかゲーム、別のゲームのさ、ルールだから、それをね、なんか作品として見れるっていうのはね、なんかね。
まあ、僕もそういうの言えないんですけど、まあいい、こっちの話になると。もう一個いいこと言おうと思ったの忘れちゃいました。そろそろ15分なんですけど、逆にちょっとなんか質問、皆さんなんか まあ、こういうあのかなりこうアットホームな現場でのレクチャーというかトークもあまりないと思うので、なんかあのご質問あれば、はいはい、
すみません、先生、ちょっと今までの話をお聞きしてて思ったことなんですけれども、この造形性によって成立している作品とそうでない作品が把握できるかできないかっていうんですけど、その今の技術をもってすれば、むしろ造形性によって成り立っている作品の方が完璧にコピーすることができると思うんですよ。で、例えばその免許を取るか、
それは物理的に同じものを作れる、それともあのシミュレーションできるということ、例えば
物理的に同じこと、
あのロダンのやり方を全部読み込ませておいて、それをコンピューターに放り込むと勝手に自動的にモデリングしてくれる、
単元解釈みたいな、3次解釈みたいな。
でも問題はその作品がどこで成り立っているかっていうのが、そのデシャンの作品であったり、物を並べたりするだけの作品であったり、その鉛を投げつける作品であったりすると、一体この作品がどこに成り立っているのかっていうのがどんどんどんどん微分化していって分からなくなっていくというか、じゃあこれを抜いたらこの作品は成り立たないんじゃないかっていうことになっていくと思うんですよ。でもそれ以前の例えば造形性で成り立っているような作品であれば、ある程度その枠がしっかりしていて、ここからここまでが作品で、ここからこっちが違うっていうのができていると思うので、だからこそある程度もあれば全く同じものっていうのは物理的には作れなくて、ですからそのどこまでが作品なのか、どこからが作品でないのか、枠がある程度はっきり明示されている分、まあ、物理的にはないですけど、まあ、視覚的には一緒と言えるものができる。でもそうでない、例えばこういう作品であるとすれば、どこからどこまでが一緒でそれが同じ作品と言えるのかってなってくると、この作品が複数あるということがすごい重要になってくると思うんですよね。
で、まあ、実はなんか実際そうなんだよね。だからレプリカ作っちゃうでしょ。
そうなんですよ。ただ問題というか、僕が気になっているのは、レプリカが大量に作られた時期があって、64年だったと思うんですけど、あのレプリカが一番オリジナルに近いものを目指しているはずなんですよ。そこで一体何が生じたのかっていうのが僕は考えていて、それまでは結構適当なレプリカが多かったはずなんですけど、
うん、あのフィラデルフィアにあるやつはだって全然違うもんね、僕見て思ったけど、これ全然違う元気じゃんっていう違うじゃんっていうこれじゃなかったらお前でも僕はこっちの方がやっぱりデシャンだと思うよ、うん、絶対こっちだよ、うん、あのなんか同じものの形なんか作ってもしょうがないだろうっていうところ
で、ね、なんでやっぱりその60年代にデシャンの動画と段階で、ある程度でも形っていう部分に焦点が当てられる。
可愛いもんね、こちら。
可愛い
ときは尖った感じじゃないもん。
ていうかね、舐めてるよこれ。これでいいじゃんみたいな。
でも本当にそうしたかったですか。
僕もそうだと思うよ。本音は舐めてるんだと思うよ。うん、いや、今の話に答えると、あの僕その年末に、去年の年末にやっぱり芸大学の話になって、その時あのたまたまあのコンピュータオタクの話で、あのもうなんか。こう自動作曲プログラミングの話だったんですよ。それはそのなんかコンピューターが今では数列の組み合わせでいろいろこうなんかあの音楽を作れるって感じで、そうそう、だからそのシミュレーションそのアルゴリズムさえ読み込まれたら自動的にその曲ができるって感じで、そしたらじゃあ音楽って一体どこで成立するんだろうみたいなことに近いと思うんだけど、でその時僕その講演会で話したのが何だったかっていうと、そういう風になっていけばなっていうことを芸術とか芸術家とか芸術家とか芸術ってジャンルの役割って、最後にそれが芸術かどうかを判断するって、それだけの役割に変わっていくから、だから物とか現象とかってどんどんどんどん増えたらなくなっていくだろう。だからあの今のご質問に答えて、その微分化してどこが作品か分かんなくなっちゃうっていうのは僕はそうは思わなくて、どこが作品かっていうことしか分かんなくなっちゃう。精度の考え方の問題しか分かんなくなっちゃって、だからあと素材とか現象とかって何でもいいって言
うんだ。どういうスタートしちゃう中で、うん、その作品が存在してるかっていうところが作
品。そうそうそう、だからその決定力がまさに作品ってことなんです。ここが作品なんだっていうふうに、
その決定力は精度というか、周りの方にある観察の作品から出てくる。
作品っていうか、どうだ、それこそ見本ができた時かな、日本でしかないってことだね、作品って。もしかしたら
そう
です
ね。でも例えばそのコラージュっていうのが出てきたじゃないですか、うん、そうすると今まではそのあの絵
ば絵を描いて描く、まあ、そのコピーの概念というのが関わってるんですけど、そのコラージュって全然違うところからこう急にパッと帰ってきちゃって、結局それはその芸術のその線の際のところとか書き換えちゃう可能性があります。それさ、芸術っていうその法律みたいなものがあるとして、それがこう何かこうあると違うものがこうボンと入ることによって、まあ、それがこう変わってしまうっていうことになってるので、それがもちろんその事前にその制度っていうのは設定されてると思うんですが、その自動的にこう変化させることは考えられない。
だからそれも政治の義務じゃないけど、なんか裁判官みたいなもんだよね、芸術家の役割
って。法律と、
そうだから、その法判例が積み重ねられていって法律がだんだん変わっていくみたいなところもあるし、なんか法律っていう概念でやった方が
法にこう触れない、あのなんか外部にあるものを急にまた法律
そうそう、それが起こってくると、じゃあ法律作り変えようかみたいな感じで作品の概念も出してくる。だからもう
外部にも存在
するし、外部にも、なんか言語的なものでしかない。もしかしたら僕はその制度っていうのが後からあの見ている分にはそこに寄り添っているようには見えると思うんですけど、その作品ができる瞬間においては制度っていうのは後付けというか後から来るものじゃないかと思うんですよ。やっぱり作品のインパクトというか強さ
出来上がっても
そのやっぱりその一歩後から制度が来ないんだ。
そうですね、それは僕もそう思う、うん、だからそれは判例の積み重ねが法律の改善につながっていくっていうことと多分類似的じゃないか
な。なんで制度から出る作品がなぜ成立しているか説明できないんです。
制度から芸術作品成立してるの？
制度かという話のつもり、僕はむしろ逆で、あのごめんなさい、あのそういうこういうことになったかもしれないけど、僕が考えてることはむしろ逆で、それこそ見本を作ってみないとこれが考え方として成立してるかどうかわかんない。スーパーボールのあの作品も頭の中で考えただけじゃ多分うまくいってるかどうかわかんなくて、出来上がったものを見て、あ、じゃあこれはいけるっていうなった時に初めてインストラクションに戻れるってことだと思うんですよね、多分。それはむしろだからそのファンクションを読み込む技術っていうのはやっぱりそれはあって、それは言語能力、運動能力だけじゃ多分なくて、あるいは制度的なものだけじゃなくて、あのちょっとチンプな言い方だけど、それこそオブジェクトでどうやって普段こう自分が向かい合ってるかっていう、その蓄積だと思うね。
日本って考え方がすごい面白いなと思ったの
は、
何ていうんですかね、その提出書だけでダメなわけじゃないですか。その例えばコンセプチュアルアートって頭の中にあるコンセプトだけでは作品にならないわけで、やっぱり見本があって初めて作品になるっていうことは、その提出書の中にはないものが見本の中にはあると思うんですよ。でそれの見本の中、提出書の中にはなくて見本の中にあるもの、あるいは見本と見本の間にあるものというか、そういったものが芸術作品としての強さを出しているというふうに考えられます。
まあ、僕の場合は見本と師匠は一体で、その両方がないとできない、だと思う。だから、ちょっと大雑把に言うと、まあ、例えばその僕が最後決定してそのスーパーボール並べてみて積んでみて OK にするときっていうのは、その技術を決定してる瞬間、だけどその決定を保存するとこまでやって含めて、やっとこう何回も先に私持っていかなきゃいけなかった瞬間だから、もともと簡単に指示書をやり始めたときっていうのは、一回組んだら僕忘れちゃうんですよ。簡単な話ですよね。組んだときにどう組んだかが、その時決定できるけど、その決定なんて次の作品に作ったら忘れるんですよ。だったら、だってその
後
忘れますよ。超忘れますよ。で、これはスーパーボールさすがに何回もやってても、何回もやるためには指示書がないとできないんですよね。
それ中部自分のため。
最初はね、最初は自分のためなんだ。だけど、もし自分がいないときに人が作れなかったらどうなるの。例えばその彫刻を置くっていうのと同じようなレベルで、例えばこう首を作ります。首の作品があります。で、それを置けばいいんだけど、どう置くかとか、まあ首の作品だったら壊れないわけだから置けばいいんだけど、ひどい話、それも横に置くか立って置くか全然違ってくるでしょ。だから、そういう意味では最低限の作家性を保障するためだったかもしれないし。
つまり人にやった時に狂っちゃったら嫌だなって
思うんですね、
狙いが。
そう。それをやっていくうちに、狂っちゃ狂っちゃうところもあるよなとか、そういうものを読み込んで、組み上げ方を考えるんです。そうすると、それを考えていくのが、まあ、僕にとっての技術なんですけど、ただ、技術を、最終的にその技術だと決定するときには、物体がないんですよ。物体でやって
ないんですよ。だからオブジェクトがないと、やっぱりどんなその技術も成立はしないんです
よ。決定とある意味成立みたいなものっていうのは、成立じゃないの、まあ。決定と継続みたいな、存続みたいなものが、やっぱり両方ないと、さっき言ったらいけない。
出来上がった作品っていうのがもうすでに固定されてないものっていうのが前提で、それを何かの形で固着するために指示書がいる。
そうそう、だから物理的には固着しない固着みたいな、それはある意味コンセプトかもしれないし、って言えるかもしれないんですけど、
さっきのさ、ちょっと赤坂道を再生させてみたいな、あれはどういう感じなん
ですか？そっちの話で来るんですか？
いやいや、ちょっと長くなっちゃうかもし
れ
ない
。それはむしろ、ちょっと今、その時にもう一人ですね、赤坂道を制作したことがあるという、張本人の絵描きがいるので、そっちにちょっと話を振りたいんですけども。
こういうのをやるっていうのは、まあ、ちょっと僕は勝手に大丈夫なんだろうって。
どうぞ。
いや、こういうものを再生するって感覚と、例えば赤坂見つけとかして、ああいうのを再生するって何かある
の？お兄さん、赤
坂見つけ、
その説明、
赤坂見つけって、あ、その話しなきゃいけないから無理なんだ。
簡単に今違うもの
を、非常によく形の綺麗にできた彫刻作品、岡崎健次郎さんって人の作った形としてはシンプルなんだけど、でも非常にこうデリケートなこう形を持っているよ風に見えるな彫刻作品で、それを再制作してみたら、なんか結構発見があったっていう。
それは僕じゃなくて、
そちらの家の成井さん。そうそう、成井さんが作ったんですけど、で、彼も作ったことがあるという話ですね。
やっぱりその造形性みたいなのって感じたと思います。
いや、それはもう単純に、僕はそれを実物を見たことがなくて、
で、あ、いや、それはちょっと違う話かな。
雑誌で見て、それがどういう形になっているのかを自分で確かめたかったっていうだけなんです。
確かめたかったです
か？見本ってのは、でもあれなんかみんな同じ形だもんね。そう、うん、だから、まあちょっとごめん、じゃあやめようかな。分かんないと思います、ね。なんかその、見本、僕はもう単純にそこで決定っていうのは、むしろそういうのは、むしろ逆に僕自身非常に参加主義的で、こういうものを組んで、こういうふうに、こういうオブジェクトを与えられたときに、こういうふうに反応できるっていうのは、こういうオブジェクトを与えられたときに、こういうふうにそこからパンチを引き出すことができるっていうのはもう鳥さんしかいないと思ってるわけです。で、それは誰がやってももう、なんかちょっと、さっき自分で言ってて変な言い方だけど、でもこれが多分一番しっくり言い方、嘘になる。誰がこう同じことやっても嘘になる。鳥さんしか絶対やれないっていう、その時初めてこう作品としてのこう、ある種の質が保証されるっていうことが多分あると思って。だからなんかあんまりそこで作品がどこで成立するかとか、っていうよりは、そこでも作品が成立するって、富井さんがやったって事実、むしろそこで成立すると考えちゃって、僕も物はおまけみたいな感じだった。ただ、その富井さんがそれを作るまでには必ずこのものがあって、それを、そうそう、こういうやっぱり行為っていうか、それがなきゃいけないっていう。じゃあ、その話を戻して、それをなんでインストラクションって形に反復させるとするんだっていうのは分かんないっていう。まあ、まぐれにごめんなさい、ごめんなさ
い。指示書はまあ別に戻すわけじゃないんだけど、はいはい、こう組み上げた後にその考えるんですか、それとも前後関係は？
前後関係は自分で言前後関係、まあ、まず実験するところから始めて、その前にまず予感があるんですよね。予感がこれハマるかなとか、で、まあ、実際ハマるかどうかは物を取り寄せてみたりして、いろいろ試してる。まあ、そういう話、僕、東急ハンズでよくやるんですけど、これに関しては実際に板を大量に引っ張ってきて、買うふりして、こう、見せるうちに実際に組んじゃうんです。で、ダメだったらこの商品ダメだって。で、こう、やるときには店員さんにまた聞いたりして、これいくらなのかとか聞いて、実際買わないんですよ。これで全部流れるんだし、まあ、実際するんですけど、まあ、そういうことするんです。だから実際にまずやり取りをするってことがまず第一。それでも、実際に組めるかどうかは、完全に工作になるかどうかっていうのは判断しないものに全部買っちゃうんです。ある程度の予感のまま。で、買って、また組み始めるときに、まあ、ちょっと記録しますよね。で、まあ、やってみて、やったものを見ながらもう一回書くんです。だから、なんていうの、全単純に指示書が完成する前後関係としては、物ができて、それを見ながら書く。で、もう一回ばらして、それでもう一回指示書だけ見ながら、それに機械的に僕はもう一回組む。その時に、できれば OK。やっぱそこで不具合があるなら、
その場合の不具合ってどこで判断する
か、まあ、無理をしてしまうってことですね。本当にそれこそ僕じゃないと絶対できない判断がどこに入ってしまう。
それはじゃあ除外してるんだ。富井さんじゃなきゃできない判断が出てきたなって自分で分かってるけど、それは
明らかに細かくて除外します。除外してでもいいものができなきゃダメなんです
よ。
へ、
除外します、ね、でそれでもやっぱりできないことはあるんですけど、あるんでしょうけど、うーん、最近紙の作品なんかそういうのは難しいなと思ってて、
紙はやっぱりなんか
ちょっと難しいと思う。
難しいっていうのはだから、うん、あの自分の判断が入っちゃうってこと
で
しょ。
そう、それでもね、最近数やっていくとそこはだんだん解消されつつあると思ってます。それでもそれでもね、
僕はあのポストイットかなり富井さんが作ったポストイットの作品みたいなのがあったじゃないですか、ね、あれはなんかそれこそ造形じゃんかって僕ちょっと実は失望してるみた
いな。何の回だろ、よく
ない
。
だって僕に言いたいこと言わせてくれる回じゃない。
そうですそうですそうです、時間かな。まあじゃあちょっと宣伝になるんですけど、その